第54章格別に今日は2節のお言葉に、注意を向けながら主の語りかけを伺いたいと思います。イザヤ54の2をご一緒にお読みいただきたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。宣教の主のために今拝見しました、方々、その背後にある戦いということを思いますと、私も18年草むらとまたいろいろなものの混じった匂いの中におりましたので、皆さんには匂いは感じないと思いますけれども、私は匂いまで感じながら、このビデオを見ておりました。それは戦いの中にある宣教師方のためにお祈りをする日であります。で、イザヤ書をずっと学んでおりましたので、どういうふうにしようかなと思いましたら、折りよくと言いましょうか、今日は54章であります。このメッセージがぴったりするのではないかと思いまして選びました。後で述べますけれども、近代宣教の父と呼ばれるウィリアム・カーレイが宣教のための歴史的な説教のテキストとして選んだ場所が今私が読みました場所であります。まずその54章全体の位置づけからお話をしたいと思いますが、どうぞ聖書を開きながら見ていてください。先週は53章を学びました。イザヤ書の53章というのは大変有名な場所です。つまり私たち全人類の罪のために主のしもべと呼ばれる方が極度の苦しみを経験し、そしてそのすべての罪を担って死ぬという、そういうメッセージが53章です。で、54章とどういうふうにつながっているかと言いますならば、53章の格別に10節の、彼は末永く子孫を見ることができると書いてあります。彼の成し遂げる救いによって霊的な子供たちがたくさん生まれるよという予言であります。霊的な子孫が生まれるということがこの54章の思想となってつながってまいります。つまりその贖いの結果としてイスラエルの回復が予言されているのが54章であります。で、まず一節のところを見ると、ここに女性に対する語りかけでありますが、子を産まない不妊の女よ喜び歌え、そして今まで子供がなかったところの女性がたくさんの子供を産むよということであります。一体何を表しているんでしょう。これは二つイメージがあります。一つはアブラハムの奥さんのサラのイメージであります。アブラハムの奥さんのサラは90歳に至るまで子供がありませんでした。もうこのまんま私は死んでしまうというような望みのない状態でしたけれども、主は奇跡を与えて、そのサラの胎を開いて子供を与え、子孫を増やしてくださった。それがイスラエル人であります。もう一つのイメージは、若い奥さんがいろんなことの上に捨てられたけれども、もう一度戻されるというイメージであります。ちょっと54章のよろしいでしょうか。6節、主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようか。一回悪いことして、見捨てられてしまった。どんな悪いことかと言いますならば、イスラエルは不倫を働いたのであります。不倫といっても文字通りの不倫ではなくて、神ご自身から離れて偶像の神々に走ってしまった。それを霊的な意味で姦淫と呼んでいるのであります。7節を見てください。私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、大きな憐れみを持ってあなたを集める。彼らの罪のゆえに捨てられてしまったけれども、その罪が贖いによって除かれたので、つまり 神とイスラエルを隔てるところの壁というものが除かれたので、もう一度あなた方と親しい関係に戻してあげるよ、その結果イスラエルは増え広がるよというのがメッセージであります。で、そのためにインフラを整備しなさいというのが、この天幕の場所を広げということであります。この三節のところに、あなたは右と左に増え広がりと書いてあります。この増え広がるという言葉は、爆発するという言葉が使われています。爆発ってお分かりでしょうか。人口爆発などということで使われております。もし私たちが一年に一人ずつ主に導き、そしてその一人一人がまた一年に一人ずつ主に導きますならば、一体何年ぐらいで1億人になると思います？先週私はシオンキリスト教会の収容会に行きまして、そこでそのシオン収容会で、私は正確に覚えてないんですけれども、汽笛一斉新橋用のあの節で、一人が一人を導けば来年は二人になりますよっていうのは、その歌ですね、来年二人が二人を導けば四人になりますよ。それがずっと続いていくと27年で1億人になるそうです。つまり倍倍ゲームですね。だから1億人も軽くは軽く達成できます。そうすればリバイバルですというのは大変楽観的なと言いましょうか。素晴らしい歌で、私これイマネルにも広めたいなと思いました。つまり人口が爆発するってことはそういうことなんですね。どんどんどんどん広がっていく。ネズミ山のように広がっていく。だからテントを広く広げなさいということであります。ここにイラストがあるでしょうか。今一人寂しく住まっているところの女性がですね、子供がダダダダッとできるだろうということで、天幕を広げなさいと命じられている。それがこの2節の文脈的な意味であるということを覚えてください。で、これはまず信仰の行為であるということです。今申し上げましたように、現状は寂しく乏しい状態であるけれども、やがて来たる増殖というものを信じて、あらかじめテントを大きくしなさい。で、当時の習慣では、奥さんというのは一つテントが与えられております。もっと言いますと、もうこの時代には奥さんがたくさんおりまして、で、一人の奥さんに一つのテント、もう一人の奥さんに別のテントと、こういう感じでありました。ですから、このテントというイメージはそういう増殖、そして、彼らが主なる神と親しい関係の中にあるということのイメージであります。で、実際にイザヤがこれを語った時、普通の人たちはどこに住んでいたかというと、そんなテント生活あんまりしておりません。石造りの家に住んでいましたけれども、彼がわざとテントというイメージ、天幕というイメージを持ってきたのは、アブラハム時代にそうであったようにという、そのイメージとの重なりということを考えているからです。もう一つ、テントは楽なのは、増やすのが非常に楽である。次足しますと、どんどん大きくなることができるということであります。で、この人が増えてから慌てて継ぎはぎという増築をいたしますと、誠にみっともない使い勝手の悪い家となってしまいます。ホテルなどでもいかにも増築に増築を重ねたなというようなものがございますね。新館というのがあって、旧館との間に段差があったり、壁の色が違っていたり、階段が複雑で、何年か前に林間整改をしましたところはまさにそうでありますが、階段がこっちにあるとまたこっちにあったりして、非常に複雑で、かくれんぼをするのには楽しいところでありますけれども、火事があったら大変だなというような、そういう増築がありますが、主はあらかじめ広く取っておきなさい。もうその一つ一つ 状況に応じて継ぎ足しするようなことではなくて、信仰を持ってこれだけたくさんになるんだと信じて場所を広く取ってしまいなさいという信仰の行いをチャレンジしているのであります。私たちがこの街道を与えられましてからちょうど5年経ちます。来週はその感謝の時を持ちますが、本当にあの時期にまたこの場所でまた一つ一つの方法が導かれて本当に幸いであったということを私たちは感謝をいたします。それが私たちが何か先を図ってしたということではなくして、一歩ずつ主の導きに従っただけではありますけれども、しかし主がなさることは私たちが大きなビジョンを持って先取りして計画を立てなさいということであります。信仰の行為のために必要なのはビジョンの大きさであります。私たちが今していることだけに没頭してそれをどういうふうにやりくりしようかということでは発展性はありません。実業の世界でも先の見通しを怠ってその日その日の仕事だけに没頭してしまう企業は取り残されてしまいます。もちろんあんまり手を広げすぎて自分の専門の分野でないところにどんどん広げてプシューッと今バブルが弾けてしまっている企業もありますので、冒険はいけませんけれども、主によって与えられたところのビジョンというものをしっかりと与えられて、私たちが将来何をすべきであろうか、個人個人の生活においてもそうです、家庭においてもそうです、教会においてもそうであります。また私たちの社会全体でもそうですけれども、一体私たちはどこに向かって進んでいくのかということに対する明確なビジョンを持って、そしてそれについて計画を立てていくということは、主が与えてくださった私たちにの能力とまた責務でございます。昨日一昨日私たちはこの来年度再来年度の教会の計画を立てました。もちろん具体的に言いますと、今厳しい経済の状況の中にあって、そんなに大きな拡張路線は取れませんし、むしろ緊縮財政というようなことがもう語り合われております。これはやむを得ないことであります。ですから経済的な意味においては今年来年においては緊縮的な方針を取らざるを得ないと思いますけれども、まあそれは経済の話でありまして、私たちの伝道のビジョンにおいては、この近隣の伝道において、あるいは私たちのこの教会を開かれた教会として、多くの世界からディアスポラと呼ばれる日本人の方々を受け入れるような意味において、大きなビジョンを持って私たちが進んでいきたいと語らせていただいたことであります。このウェスレアンの仲介所がこの場所にこのような非常に興味深い注釈を加えておりますので引用させていただきます。この天幕を広げなさいということを今日の教会に当てはめてみると、愛の綱を長くし目的という杭を強固にせよという呼びかけである。教会は閉鎖的な社会のための私的な礼拝堂になってはならないのである。とても意味深いことが語られています。もし私たちが教会というものが四つの壁で囲まれたいわゆる閉鎖的な空間となって、その中にここにおるはよい、ここにおることは楽しいことだ、ここにいる交わりは素敵なことだと言って内々のものになってしまったならば、これは主の私たちに語りなさったところのビジョンにそぐわないことである。ウェスレアン仲介はこう語っています。続けて、教会は福音伝道によって発展するものである。福音伝道は教会の子供たちを真の救霊者、魂を救うものとする。私はこの仲介を読みつつ、 来年度の計画を立てつつあります私たちに大きな励ましを与えられたことであります。教会も明確な将来のビジョンを持って、私たちは一歩一歩計画を立てるべきでありましょうし、また私たちの一人一人の信仰生活の面でも主は天幕を広げなさいと語っておられるように思います。ここでお伺いしたいと思います。皆さんが天幕を広げる場所というのはどこでしょうか？あるいはお祈りという天幕を広げる場所があるでしょうか？あるいは私たちの伝道活動において、家族の伝道において、職場の伝道において、お友達の伝道において、まあこの点はちょっと無理だろうなと思ってるけれども、主はそこを広げなさいとおっしゃっておられないでしょうか。どうか天幕を広げなさい、主が語っておられることを私たち一人一人がどの分野に広げるべきであるかということを当てはめながら考えていただきたいと思います。もう一つのポイントは、この二節の後半に、綱を長くし鉄の杭を強固にせよ。もし天幕というものを広げるだけ広げてしまって杭が弱いと、それは天幕は倒れてしまいます。大きさに伴う強固な杭がしっかりと打ち込まなければなりません。戦争でもそうでありますけれども、どんどんどんどんと拡大をして、補給の道を考えなかったならば、それは自滅であります。私たちの国が犯した過ちでありましょう。私たちが働きを進めるときに、その基礎となるところの祈りの生活、御言葉の学び、あるいは集会出席、個人のデボーション、そうした目に見えない基礎的な部分がしっかりしておりませんで、活動から活動と働き、動き回っておりますときに、その魂は死滅してしまいます。どうか天幕を広げ、大きなビジョンと働きを計画しつつ同時に、基礎となるところの見えない部分に私たちはしっかりと杭を強固にさせていただきたいと思います。私が新学生の時に、2年生のでありますが、浜田教会の開拓を命ぜられました。6人の新学生たちとともに、テントを持って、浜田に参りました。何のあてもありません。ただテントを、いわゆる昔チッキというんですけどもね、その昔のことを覚えてらっしゃる方、鉄道と一緒に運んで、そして向こうに着いたならば、そのテントを広げて、そして寝泊まりし、そしてその場所を伝道会場とするということであります。毎日毎日の食費がわずかずつ与えられました。それだけです。まあ、行ってらっしゃい、4週間でできるもんならやってらっしゃいということで、私たちは出かけまして、そしてまず土地探しから始めて、土地が与えられまして、まあ、昔はタダで貸してくださるような空き地があったんですね。テントを広げて、そのテントって言っても皆さんがキャンプで使うようなテントじゃありません。本当に天幕と呼ばれるような、だいたいこの街道の、そうですね、4分の1か5分の1ぐらいが入るぐらいの大きなテントです。それをまず建てまして、もう町の人たちは一体何が建ったんだろう、珍しいもんですから、そこにテントを建て、そこにまず私たちは寝泊まりしなければいけませんから、この学校からベンチを借りてまいりました。そのベンチで寝泊まりをいたしました。煮炊きもしなければいけません。かまどを作り、それから子どもたちがやってきますから、子どもたちにまず教会学校をして、教会学校でたくさん子どもたちが来ますから、お父さんお母さんたちに何月 何日からいらっしゃいと言ってねって言って伝道会を始めました。主がその働きを祝してくださって、 何人かの救われる方々が起きました。その結果として浜田教会というのができたんですけれども、その真っ最中に台風が襲ってまいりました。でラジオでもって刻々と今四国にある、それがだんだん北上してくるというニュースが伝わってくる。まあ私たちはこのテントが生活の場所であり伝道の場所であり、これ倒されちゃったらどうにもならないということで、準備をいたしまして、綱を2倍ぐらいにして、杭を2倍ぐらい打って、そして杭だけではちょっと足らないね、石を巻きつけよう、石を拾ってきて石を巻きつけて、そして実際にその台風が来た時には新学生6名がみんなそれぞれテントにこうぶら下がって、そしてテントが飛ばないように頑張りまして、なんとかテントが支えられました。同じ時、これを言っては四国の方に申し訳ない、同じ形で開拓伝道しておりました徳島の班があるんですけれども、テントが倒れました。私たちのテントはなんとか支えられたんです。まあ、何を言いたいかと言いますと、私たちが働き働きといって外側に広がっていって、内側の神様とのお交わり、個人的なデボーションというものがおろそかになってしまいますときに、それは人生も家庭も教会もそれは死滅してしまいます。基礎をしっかりと固めたいと思います。ウィリアム・カーレーの話に戻りたいと思います。ウィリアム・カーレーという人は靴屋さん兼伝道者、面白いですね、靴屋さんをしながらいわゆるヒラシント伝道者でありました。彼は靴屋さんの真ん前に世界地図を置いて、そしてその当時世界一周をしたところのキャプテン・クックというその冒険物語を彼は愛読して、世界各地の情勢をその自分の職場の前に書き込んで、世界地図の前に彼は毎日毎日トンテンカントンテンカンと靴を直しとったわけで、いつか私はこの世界に福音を述べ伝えたいというビジョンを持っていました。そしてある日、彼は、彼の属しておりますバプテスト派の牧師会で、1792年のことですが、この説教をいたしました。イザヤの54章の2節、あなたの天幕を広げ、住まいの幕を惜しみなく張り伸ばしというところに基づいて、彼はこういう題の説教をしたんです。Expect great things from God. Attempt great things for God. 神様から大きなことを期待しましょう。神様のために大きなことを計画しましょう。彼はその中でまだ福音を聞いたことのないアジアの人たち、アフリカの人たち、南アメリカの人たちに福音を伝えるために宣教師を送ろうではありませんかというメッセージを語りました。多くの人は彼を嘲笑いました。そんなバカな、そんな夢のようなこと。ある人は直接こう言いました。若い者、若者よ、座りたまえ。神様は偉大なお方だから、あなたを使わなくても、神様はご自分の力でもってアジア、アフリカ、そのアメリカに宣教をなさるであろう。随分難しい論理ですね。あなたの力を借りなくてもっていうところに意味があった。けれどもウィリアム・カーレはへこたれませんでした。私たちはこの責務が今与えられているんだ。この責務のために私たちは祈り、宣教師を送りましょう。彼は語り続けました。その結果として、バプテスト宣教会という宣教団体が生まれました。第1号の宣教師は誰だったでしょうか。このウィリアム・カーレー自身だったのであります。彼は船に乗って、そしてカルカッタに渡り、カルカッタからずっと北のセランポールというところに宣教基地を設けて、一生涯イギリスに帰ることなくその場所で骨を埋めました。今セランポールというところには素晴らしい神学校が残っています。ウィリアム・カーレーは 奥さんを亡くしたり、いろいろと苦労を重ねた人ですけれども、初代のインドの宣教師として使命を全ういたしました。彼がインドに出かけていきます船に、見送りに来てくれたところの何人かの人たちにこう言ったと言います。私はこれからダイヤモンドの鉱山の穴にダイヤを掘りに出かけていきます。後に残る皆さんは私を支える命綱をしっかり握っていてください。こういうメッセージを持って彼はインドに渡りました。後の人たちは命綱をしっかり握っていた人もいるし、握らない人もいました。彼はインドで非常に孤独な宣教師の生活をし、そして本国からのサポートも来る時もあり、来ない時もあり、大変苦労いたしました。私はこの話を聞きながら、私たちは今この宣教のビデオを見ました。そして、カンボジアにおいて、あるいはケニアにおいて、ボリビアにおいて、真剣に危険と背中合わせで戦っているところの方々のために命綱を握っているんだということを覚えたいと思います。そして彼のために本当に心を尽くして祈り、可能なサポートをさせていただきたいと思います。教団として、教会として、私たちはこの宣教誠実にあたって大きなビジョンを持ちたいと思います。今、6カ国15名の宣教師を送っております。決して少ない数ではありません。けれども多い数ではありません。だんだんと日本でも伝道者不足ということが言われておりますので、縮小しようではないかという声も聞いています。けれども私は主が与えてくださったこのビジョンを決して縮小してはいけない。後退してはいけない。むしろ拡大すべきであると信じています。どうかここに聞いていらっしゃる方々の中にも、私は宣教師として召されているという方がいらっしゃるならば、どうぞ手を挙げて主の召しに従っていただきたいと思います。そしてもう今からインドに行くこと、今からアフリカに行くことはちょっと難しいという方々は、後ろの綱をしっかり握って彼らを支えるものでありたいと思います。今日私たちは宣教師のためのお祈りを捧げます。皆さんで力を込めてお祈りをしたいと思いますし、今日で終わることではなくして、日ごとの取りなしの中で彼らを覚えたいと思います。また、今ここにコイン献金が捧げられておりますが、毎月毎月の宣教献金という形で彼らを支え続けたいと思います。もし資金の不足によって買うべきところの自動車が買えなかったり、まあこういう活動をしたいんだけれどもできないというような不自由を与えて差し上げてはいけないと思います。子どもさんたちの教育においても大変な費用がかかります。どうか私たちは背後にあって彼らが心置きなく活動ができるように真剣に祈り支えるものでありたいと思います。もう一度御言葉を読んでお祈りの時を持ちます。54章の第2節、はい、あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたは私たちに天幕の場所を広げなさいと命じてくださいました。私たちがどのような場所で何に天幕を広げるべきでありましょうか。主よ、あなたは私たちに答えを与えていてくださることを信じます。それぞれの答えは一人一人が違った形の答えを出すことでありましょう。しかし主よ、どうぞ私たちの答えをお聞きくださり、そして与えられた場所において、その天幕の場所を1センチでも、あるいは1メートルでも 広げることができますように、主が今日語られたお祈りの分野でありましょうか、伝道の分野でありましょうか、あるいは自分が宣教師として、あるいは伝道者として出て行くことでありましょうか、どんな分野であったとしても、あなたが広げなさいと語られるその分野に従って惜しみなく広げることができるものとさせてください。あなたがそれを読みし支えてくださることを信じます。主イエスキリストのお名前によってこのお祈りを捧げいたします。アーメン。